人文系サイクリングニュースレターアランベールがお届けするアランベールポッドキャスト。編集者であり自転車ジャーナリストの小俣裕太が自転車界隈のメディア関係者やブランドのマーケッターにお話を伺います。ニュースレターは各週間でお送りしています。国内外の気になる自転車ニュースや日々の取材、レース実況のこぼれ話を盛り込んでいます。購読者限定のイベントも後々に予定しています。ぜひニュースレターの登録をお願いいたします。
じゃあまあそんな感じで、どんな感じかあれですけど、
はい、
記念すべきアランベールのポッドキャスト第1回目ですね。
なんということでしょう。
急遽マイクロ白州に来るということなので急遽お呼び掛けをして、シクロワイヤード編集部の磯部くんに来てもらいました。
なんとでしょう、なんということでしょう。よろしくお願いします。
で磯部くんは、うん、まあね、さっき高田くんのポッドキャスト出てるみたいな話はありましたけど、
はい、
あんまりその、なんていうのかな、もともと、そもそも、
うんうんうん、
こうなんか媒体の編集者ですみたいな感じで、うんうん、なんかあんまり自分から、すごいそれを使って発信してる感じがなくて、
うん、
っていうのは、例えば雑誌の編集とかだったらさ、結構トークイベントとかの出たりとかさ、
うんうんはいはい、
そういうのよくあるじゃないですか。でもなんか、シクロワイドの人たちは、綾野さん以外は割と、控えめだなっていう印象があるんだけど、あえて出ないようにしてるんですか？
あえてじゃないですよ。
あえてじゃない。
あえてじゃない。あえてじゃない。うん、全然。なんだろう。なんすかね。特に意識はしてないのかな。
そう。
うん。いい意味でも悪い意味でも。うん。
そうね。なんか SNS もね、そんなに。
そんな活発ではないですよ。
やってるわけではない。やってないわけじゃないけど、
ね。やってないわけではないですね。うん。一年に三トークぐらいかな。
やってないで。
やってないで。
まあ、ちょっとインスタとかもさ、うん、若干、インスタ疲れじゃないけど、
うんうんうん、
なんかそういうフェーズもね、当然あるかなっていうタイミングでもあると思うんだけど。
でも最近ちょっと投稿してないのは、普段の生活に満足しきっちゃってて、自己承認欲求がね、ないんですよ。
ああ、それでもいい話だね。
うん、これがね、多分、最初の質問にも、
なるほど。
関わってくるのかな？
なるほどね。
はい。
でも、そうかも。なんか、あれこれ、写真見てくれっていうのは、もしかしたら。
もしかしたら、普段、満足してない。
そういうことか。
うん。
それをちょっと埋めようとして、人に見てもらおうとしてると。
いや、SNS って、究極、それの塊。
なるほど、
ね。だと思うんですよ。究極ね、言っちゃあれだけど。うん。
いや、なんか、もともとは違ったと思うんだ。
もともとはね。
なんか、それこそ10年くらい前に、ツイッターとか、なんか、この間僕確かね、ツイッター12年か13年記念ですみたいな。
なるほど。はい。
それですごいなと思ったのはさ、その13年、
うんうん、
ほぼほぼツイッターって毎日見ちゃうから、
うんうんうん、
毎日見てるってすげえなとか思ったんだけど、うんうん、でも最初の頃は本当に誰に見てもらうじゃなくて、
はいはい、
なんかそのリツイートとかさ、
うんうん、
なんかフォロワーとかあんま関係なく、本当につぶやいてたんだよね。なんか、つぶやくことが楽しかったみたいな、
は
いはい。インスタも最初はそうだったけど、なんかいつの間にかそうじゃなくなっちゃったな、みたいな。
それが終わったフェーズでの次に来たのがコミュニケーションツールとしての役割。うん、
で、DM 機能がついて、
うんうん、
割となんか連絡ももういつもそこ見てんだから、ここで連絡すればいいよね、みたいな。
多分そんな感じになって、で、今こう、インスタグラマーってのもがすごく増えてきて、その、もともとやってた人はそういう新しい人にちょっとついていけないんじゃないでしょうか。うね、なんて。
まあ、なんかその辺はちょっとね、メディアの話にもなってくるんで、改めてですけど、
はい、はい。
じゃあ、シクロワイド編集部の磯部くんですけれども、
はい。
まあなんか今言ったみたいに、もしかするとね、磯部くんってどういう人かって分かんない人もいると思うんで、
そうですね。
はい。ちょっと簡単に自己紹介を。
お、なるほど。まあ、シクロワイド編集部員っていう肩書きで紹介されたので、まあ、そこのところから行くと、うん、今、会社に入って、11年目？
マジ？
2 年目？
あ、そう。
そう。そんくらい経ってるんですよ。
なるほど。
うん。10年は超えた。
お
11年目に入ったのか。
じゃあ、
うん、
編集部員としては一番フル株だ。
フル株っすね。
だよね。
うん。ゆうたさんが、前アルバイトをされてて、
うんうん、
で、辞められて、ちょっと期間が数ヶ月あって自分が入ったんですね。
そうです。じゃ、被ってはいないん
で、ね。被ってない。うん。
そうそう。
そう。
一応、補足しておくと、小俣は、シクロワイドの立ち上げタイミング に、その時大学院生かなだったと思うんですけど、携わっていて、まあ、編集長の綾野さんと近所に住んでいたこともあって、高校生の時からアルバイトとかしてたんですけど、まあ、シクロワイドで記事を書かせてもらうみたいなことを、在学中からしていたと。で、まあ、当時は僕も学校の先生になろうと思ってて、一旦シクロワイドは離れますみたいな形で卒業と同時に、終了と同時に、まあ、離れたタイミングで、磯部くんが若手としてね、入ってきた。
すっとね。
もう12、3年前。
12年ぐらい前のタイミングかな。
だからラファの原宿店で、
そう。
にフラッと来て、
辻系
に、
そう。
あの、自転車の仕事したいんですけど、どうしたらいいですかって来た若者だったんだよね。
そうなんです。で、今まで言ってなかったんだけど、あれはね、狙っていったの。
なるほど。戦略的にね。
そう、戦略的に狙っていって。あ、ね、その時辻さん、ぼんやりとしか知らなかったけど、こういうカメラマンでやってる人がいるんだ。うん、あ、かっこいいなと、
うん。
で、その時、それ以前に自分もちょっとカメラは触ってたことがあったので、文章を書いたことがなかったけど、そういうことをしたいなと思って、そう。お、このタイミングで普段辻さんっていうのは関西にいるらしいけど、東京に来るぞと。あ、じゃあ行ってみよう。なんかできるかもって言って、アタックしたってい
う。そう、でもそうだよね。ラファの原宿店、一番最初のね、お守りカフェ出した時、2011年だから、
うん、
もう11年前でしょ、
うんうん、
?11 年前って、でも逆に辻家ってそんなに、もう有名だったんだっけ、
うん、
あ、でもまあ、ジロは行き始めてて。
今ほどではなかったですね、当然ね。うん、
でも、シクロワイドではね、結構バリバリ書いてて
、
うん、レポートもやってたから、うん、写真も撮れて、文章も書けるみたいな、
そうそうそう。
はい
たとうん、で、多分その当時だとすごく若かったし、そういう、いわゆるちょっと身近な存在に勝手に親近感を抱いてたか、ね、かもしれなくて。うんうんうん、
まあ逆にその自転車メディアの中で若手として見える人っていうのは他にいなかったっていうの
も
あるかも
しれない。まあそれはあるですよね。でもその時、やっぱり同じ写真をに携わってる人として、うん、田中さん、田中園子さんと、あと、竹野内周平さん。
あ、周
平。お兄さん。
竹野内優のお兄さんですね。
お兄さん。
うん。そうだね。
が、確かその3人が合同で、
京都で、
そう。
やったやつね。あ、大阪だっけ
東京でもやってなかった。
あ、東京でもやったんだ。写真展をやってた、
ね。写真展をやってて。うん。
そうそう。
で、それを見たのが、実はきっかけ。自転車メディアいいかもって思ったところ。
うん、では、2010年とかの、
TOJ の、
主役の周平の、
そう。
やつだね、ラファコンドールの写真撮ってたやつだから、
うんうんうん、そう
だ、ほんとそれくらいの時期だね。
うん。
あ
で、実は、この写真いいなって思ったの、辻さんの写真じゃないの。
これ本人聞いたら、別に怒りはしない
けど。怒りはしないけど、周平さん。
あ、そう。
うん、
お
今でも覚えてるけど、アメンのチームカーが、をちょっとクローズアップで撮って、で、
うん、
その後ろに選手たちがボケて映ってるような、
うん、
で、チームカーのヘッドライトに滴る雨粒が、
うん、
こうなんかこうちょっとエモーショナルな感じで映されてた写真があって、
うんうんうんうん、
まあ元々車が好きだってのもあって、
うん、
あ、こういう写真を撮りてえなと思って。でも、周平さん大阪だからな、みたいな。
そうだね。
大阪らしい。
京都だ
ね。うん、京都か。うん。
うん、
それで。
もともと自転車レースは見てたってこと？
もともと自転車レースは好きだったっす、
ね。
うん。
あ、内房に所属してたんだっけ？
そう。高校生の時から自転車競技始めて、
そうそう、
まあ、高校が自転車競技部が別になかったので、
うん、
地元のクラブ、自転車を買ったショップが持ってた、レーシングチームにそのまま入って。
なるほどね。
うん。で、やっぱりプロレースも興味あって見ていて。
あ、そうかそうか。
うん。
あと、そういう意味では割と年齢がそれなりに近い若手の写真っていうのにインスパイアされた
っていうのがあった。そういう現場で働いてる人にインスパイアされて。で、もう、 結構計算づくでいって。
なるほどね。うん、そうか、やっぱり写真展とかって、
そういう人を、ね、影響ね、キャッチになる。
なるほど、
うん。少なくとも自分はそうだったわけで。
はいはい、僕もその写真展は、多分関西でやった方には行ったかな。うん、まあ当時芸人とはもう仲良かったし、
うんうんうん、
田中さんとももちろん知り合いだったし、
うんうんうん、
周平も確かラファのプロジェクトにそれこそ、その後しばらく入ってもらってたから、
うん、なるほどなるほど、
一応みんな知り合いだったんだよね、
うんうんうん、
当時ね。そうか、あのクリスチャンハウスのアップの写真が、まあ、メインビジュアルみたいな
展覧会
だったね。展覧
会の名前
忘れちゃったけど、うんうんうん、ちなみにその竹野内周平さんは今京都かな、大阪かな、であのバイクショップやってるっていう感じ。
ボンボヤジュ、
ボンボヤジュサイクル、バイクスか、
バイクス、
うん、うん、っていう感じですね。なるほど。そこ、まあそれであのトントン拍子でシクロワイドの編集部入ったと思うんですけど、
うんうんうん、
今はじゃあどういう仕事の、まあ、役割的には、
役割的にはですね、まあ、何でも屋といえば何でも屋。うん、あの、やっぱり、少数メディアなので、
うん、
あの、全員が全部のことをできなきゃいけない。
大変だな。
なわけですよ。
大変ですね。
ご存知だと思うんですけど。なので、でもその中で言うと、基本的には、海外レース、海外レースのレポート担当、プラス、テック担当、っていう感じですね。
なるほど。
うん、
まあかなりね、あの、レースはね、詳しいのはもちろん知ってるけど、結構その、もう長いことはあれだよね、テック系、バイクのレビューとかも含めてしてるもんね。
うんうんうん、そうですね。結構、その、コロナ禍になる前までは、海外、ブランドのメディアローンチ、
うん、
まあ、発表会にお呼ばれをして、海外に行って、で、そこで乗って、試して、フィーリングを記事にして、うん、で、さらにその海外の開発スタッフに直接インタビューして、うん、それを記事に落とし込んだりとか、そういうことがメインだったですね。
うんうん、
で、今はね、あの海外取材の機会はないけれど、まあやってることはほぼほぼ似たような。
今ってちなみにその、うん、ローンチとかはオンラインでやったりしてるの？
実は結構オンラインなん
ですね。ああ、そうだよね。
うん。発表会自体を、オンラインミーティングでして、試乗車は日本に送るよ。
後で送られて
き
て、
うん、そういうパターンが、
ね、
うん、多くなってきて、でも、どうだろう、今2020年の6月になったタイミングで、この先多分その規制がいろいろ緩和されてくるので、うん、全部とは言わないけど、だ、あ、もう半分ぐらい戻って、
そうだ
よね。そういう、うん、リアルなやつ、戻ってくるとは思うので。
なんかその、まあ、ランニングシューズとかも結構、去年とかはそういう状況で、完全に、もう、オンラインで全部セッションして、もう、ものは送りますみたいな感じだったけど、でも、なんかそういう風になってみて初めて思ったのは、結構、同じ場所にいる各国のジャーナリストとか、いろんなメディアの人が集まるっていうことが結構大事だったりして。
すごくそれは思って。
で、なんかそのメディアとしての情報交換もそうなんだけど、やっぱりそのメーカーの担当者とちゃんと会って話ができて、とかっていうこととかも大事だったりする。
本当にそう。うん。顔つなぎ、
ね、
その、確かにオンラインメディアで、じゃあ3、2、1、ドンで始まる。で、その中で会話するってのはできる。ちゃんと仕事として成り立つけれども、本当に大事なのって、その、リアルで行った時の、その会の前後のおしゃべりが実はすごく大事で、関係をつなぐというか、うん。
まあ、なんか編集者目線で行くと、
うん、
そういうところで、なんか良さそうなライターの人とか、フォトグラファーの人とも知り合っておくみたいなこともちょっとできたりとか
する
な
っていうの
ね。
うんうん。最初に行き始めた頃は、あ、この人知ってるわっていう、うん、
有名な、
有名な
インタージャーナリスト見てみたいな、ちょっと上がるよね、うん、そういうのはね。
で、あ、こういうものでみたいな。そういうことはね、多くなって。でもそのうち、あの、回を重ねるごとに、やっぱり、あの、飛び回ってる人間っていうのは、あの、ほとんど同じメンバーが回ってるので、
そう
なんだね、あ、また会ったね、みたいな感じで。うん、あの、世界各国に同じ仕事をしている、
うん、
仲間が、
うん、
あの、できてくるっていうのはすごい面白くて、
うん
うん、 それはすごいいい経験だなと思って。結構 SNS でもつながって、やり取りしてたりは、するし。
なんかでも、磯部くんの、今でもまあね、もちろん若手の域だと思うけど、まあ仕事始めてからそうやって海外行くようになった時とかで、なんか同世代くらいの、まあやつなのか、メディアとかってどっかあったりします？
少ないけど、やっぱり、ベテランが多いですよ。40から上みたいな人が多いけど、でも時たま、やっぱりすごく若い子たちも来たりして、今回が、こういうメディアローンチ初めてなんだよね、みたいな子たちもいたりとか。
まあでもそういうのって、当然ある程度総力もないといけないところは辛いところだな。みんな早いじゃん、海外メディア。
いけないんですよね、そう。
本当に早いよね。
トレーニングをしないと、海外ローンチは参加できないですね。
だよね。本当に早いよね。
本当に早い。
なんかもう、体の作り違うんだなって思い知らされるもんな。
特に平坦での速さ。これは驚くっすよね。登りに入ると、あれ実はそうでもなかったねみたいな人が結構多いけど、平坦はお腹出たおじさんとかすっごい速いから、
ね。なんかでもその辺って、自転車の走り方が違うんだろうなっていうのは思うけどね。海外と日本で、
やっぱりそれは地形の違いも
あるしね。もちろんね。
交通状況もあるし。
もちろんね、まあまあそういうのもね、あるっていうところですけど。まあでも、シクロエドが多分2009年とかに立ち上がってるのかな。
そうですね。
で、まあ2年後とかにはもうジョインしてるっていう感じで。まあ、だからシクロエドももう13年とかやってるってことで、まあウェブのメディアとしてはね、サイクリングのメディアとしてはかなり老舗の部類に入ってきてると思うんだけれども、まあシクロエドもいろいろこう、いろんな歴史があると思うんだけども、
はいはい。
まあ、磯部くんがなんかこれまで手を挙げてきた、シクロワイヤードのなんか仕事で印象的なものとかあればお伺いしたいんですけど。
印象的。そうですね。やっぱりさっきの話の続きで言うと、最初の海外ローンチ。あれはやっぱりすごい印象的でしたね。確か、マビック。
マビック。
の、エアロホイール。のローンチでフランスに行かせてもらって、アヌシ。そう。で、その時の先導でゲストで来てたのが、まだバリバリ強かった頃のデイビッド・ミラーで。
ああ、なるほどね。
で、雨上がりのめっちゃめちゃウェットな、道を、山岳のワインディングを彼が先頭でめちゃめちゃ速いスピードで引っ張って、で、こう、一箇所、危ないなと思ってたんですよ。正直。全然後ろ気にしないし。で、道に対して踏切が一箇所あって、で、道路に対して踏切が90度じゃなくて、かなりこう、浅い角度で、踏切、線路をまたぐ踏切があって、で、先頭の彼が、何も合図をせず、40キロオーバーで普通に入ってって、で、路面はビシャビシャで、で、まあ、彼が少し、自分が3番目についてて、彼がほんの少しリアタイヤが滑り、その後ろがちょっと滑り、自分は結構滑り、で、後ろ大丈夫かなって思ったら全員落車。
大惨事。
大惨事。あの時ね、2台ディレイラーハンガーが設けて、
40キロとかだったらね、
で、3人車に回収になっちゃって、大惨事。
大惨事。
大惨事。
それ忘れられない記憶になる、
ね。あいつがね、悪いです。悪いやつです。
当時まだ現役？
現役。
ああ。
ガーミンシャープ。
ガーミンシャープでね、そうか。まあでもなんか、マビックがだから、当時は、プロレースで、まあそのレベルのチームにもちゃんと表記してたってことだね。
バリバリ。今ちょっと、少しトーンダウンしてるかな。
なんか、マビックのマーケティング自体ちょっと変わったのかなって気もする。なんか、まあ、母体も変わってみたいな
話だと思う。まあ、それは良い悪いっていう話じゃなくて。
なんか、割とね、オールロード寄りの方は、こういうの評価も高いみたいな。ちょっと気になってはいるけど。
そうですね。
まあ、一時期はね、マビック感もあって、ね、やっぱりレースの印象強かった。
その時はなんだっけな、CXR80、今廃盤になっちゃったけど、80ミリリムの。
80ミリリム
。
なかなかだね。
だから、平坦スペシャルホイールで、それでデビッド・ミラーが来た、
ね。それはいい浅いんだけどね、走り方はちょっといただけなかったってことね。面白い、
ね。まあ面白いですね。あとは、そういう海外ローンチ、今お話しさせてもらいましたけど、 あと、最近でもないな。5、6年前から、うん、キャノンデールの、グラベルロードで、うん、日本各地を回るっていう企画を、うんうんうん、それは、始めていて、それはもう、ほとんど初めて自分が一から企画して、うん、こういう記事をやりたいなって思った記事、うん、で、キャノンデールさんが、賛同してくれて、うん、もう、その、スレートっていうバイクでやってたけれども、それが、ディスコになって、モデルチェ、別のトップストーンカーボンっていうものになった後も、そのバイクで、同じような連載。
そうか、そうか。
実は続いていて。
そうか、そうか。
うん。
あれか、ニジマス釣りに行ったりしたやつとか。
そうそうそう。そうなんです。うん。
そうか、そうか。まあ、比較は、ちょっと異質だったというか、
うん、
なんかシクロライド、イベントレポートとレースレポートは、うん、が軸で、あとまあ製品インプレッションとかが軸だったと思うんだけど、うん、割とその、本当になんていうのかな、イベントじゃないライドっていうのをドキュメントしたみたいなのは、結構あれが初めてくらいかなと思って、
ね。結構初めてくらいかもしれない。うん。
てい
う
かむしろ、あんまりそのライド自体にフィーチャーした記事っていうのが、
うんうん、
あんまりなんていうのかな、そのすごいロングライドとかは多分今まで出してもらったけど、なんかライドの質っていうかね、グラベルでロケーションみたいな、でもなんかコースガイドじゃないみたいなのは結構初めてに近いんじゃないかなと思って見てましたけど。
近いですね。うん、あれは、そのグラベルロードっていうのがいわゆるそのキャノンデールのトップ スレートっていうバイクが、ほとんどグラベルロードの走りみたいな。
うんうん、
で、しかも、ドロップハンドルで、650C っていう特殊な、うんホイール、少し小さいホイールに、47C とかの、太いスリックタイヤを履かせて、うん、で、しかも、サスペンションがついているっていうかなり特殊な謎の自転車。
う
ん、
そうだよね、
うん。で、それを最初に試乗させてもらった時に、これあまりにも楽しくって、
うん、
で、むしろ、自分が本当にそのスポーツバイクに入る前、小学生とかに、その、マウンテンバイクもどきの ATB っていうやつ。
まあ、もともとは MTB じゃなくて ATB だった
から、ね。ATB、うん。ホームセンターで売ってる、うん、カゴ付きの。
う
ん、そういうので、もともと自分は、出身地の、その千葉の田舎の山の方とかを駆け巡ってたわけですけど、で、その時の記憶がフラッシュバックして、うん、あの時にこのバイクが欲しかったって本当に思って、うん、衝撃を受けたんですよね。うん、で、それを広めたかったというか、うん。
いや、でもやっぱそのさ、自分の初期衝動じゃないけど、うん、本当に、これだと思ったものを企画でできるっていうのは、編集者としてのある種醍醐味だよね。
いやー、本当に。
楽しい、
ね。楽しいですね。うん。だから、だし、グラベルロードっていうものが、その時は、それ以前にラファプレステージ、今でいう、
うん、
その第1回はラファジェントルマンズレース、うん、だったんですけど、あれがおそらく日本に、未放送でをドロップバイク、ドロップハンドのバイクで走るっていうのを広めた第1号だと思うんですよね。
まあ、
広くは。
2012年。
うん。
だからそれまでで、
うん、
多分指揮者の人は、ね、また違う意見あるかもしれないけど、多分ドロップハンドルで、オフロード行ったのはジョン・トマックが最初で、で、ダン・タクマさんとか
ですね、
クロカンレースでたまにそれでやったりとか。
そう。
それは結構僕もなんか高校生の時とかかっこいいなと思って見てたけど、まあその後なんかあんまそういう流れはない中で。
少し止まってしまったかな。
だよね。うん、
で、あくまでロードバイクの細、ロードバイク前とした自転車で、っていうのは、あれが初めてだったんじゃないかな。
う
ん、
そう。ちなみにその2012年は、まあ、僕はラファに入っていて、主催する側でいたんで、
うん
うんうん、で、磯部君はシクロライドチームでね。
そう。
第1回って多分、ね、10チームも出てなかったと思うんだよな。8チームか9チームくらいしか出てなくて。
確かそんくらいでしたね。
1チーム5人だから、うん、50人とかいない参加者だったけど、うんうん、今思うとすごい濃い。
本当に。
チーム。
あそこでその衝撃を受けた人が、日本全国各地に、こういうイベントがあってすごかったっていうのを持ち帰って、で、そこで、まあ、いわゆるグラベルロードのカルチャーの種まきをしたイベントだったかなと思っていて。
うん、なんか、実は、 先日、その、ラルートっていう媒体で、そのグラベルの、あの、対談の、まあ、ファシリテーションしたんですよ。で、そこで、やっぱりその、キャナディアのカテさんも来てて、スレートのあの、宿題での企画は磯部くんがいたからできたっていう話をしてて、まあそういう話で結構盛り上がって、で、日本のグラベルいつ、どこからだろうみたいな話で、やっぱそのジェントルマンズレースの話っていうのはまあ出てきたんですけど、結構、あそこが起点になってるっていうのは間違いないなと思いつつ、自分もちょっとその原稿をまとめる中で、あの、じゃあ日本で初めてグラベルって言葉をちゃんと使ったメディアどこかなって。まあ、ウェブでしかね、ちょっと調べられないけど、そしたらね、やっぱシクロワイドで言ってて、
そう。
ね、自分が探した範囲ではね、2013年、その翌年に、
はいはい、
京都でジェントルマンズレースやった時に、
はいはいはいはい、
ダム部っていう、あの、女性の5人だったかな、はい、のチーム。はいはいはいに、パナレーサーの多分、大役かなんかで、使ってもらってたんですよね。
はいはいはい。
まあ、パナレーサーもね、あの、関西の、あの、メーカーってことで、縁があったんだと思うんだけど、でそこのレポート見てたら、あのそこでグラベル、しかも最近はや、アメリカでは流行ってるらしいグラベルみたいな言葉を見てて、
なるほど。
それが初出かどうか確証はないけど、かなり早い段階で、
なるほど、なるほど。
使ってて、多分、はい、多分、どうだかな日本のメディア、主要メディアの中でグラベルってカタカナで書き始めたのはあの辺じゃないかなって
思
って
る。なるほどですね、うん。はいはいはい。でも確かにあの時はまだ未舗装路って言い方をしてたのかもしれない。
そうね。うん。そう。多分あの記事は磯部くんが書いてたんじゃない
か。編集を担当しました。
編集をね。
うん。うん、そう。そうそうそう。で、そうですね。で、話を戻すと、要は、そういう異質な自転車ですよ。うん、キャノンデルのスレートっていうのは。を、どうやって、これ、どうやって楽しむべき自転車なのかっていうのが、多分。
マーケッターだったらどうやって売っていいか分かんない。
分かんないと思う。
正直、
うん。そう。だから、あ、これは自分が楽しいって思う、その原体験とすり合わせた上で、ことを、ものじゃなくてことを紹介する記事を、刷り込みレベルで何回も何回もやらないとこれは広まらない。
そうだね。
でも、その労力をかけた上でもこの自転車は楽しいって思ったので、惚れ込んだわけですよ。
なるほど。
なので、その記事を考えてスタートさせた。
あれ、結局何回くらいやった？
スレートでは、7、8回？
あ、そう。
うん。
どこ、なんか、それこそ反応で走ったのを見たけど。
反応は雪でしょ。
雪だったよね。
ちょうどね。
大殴り林道でしょ。
うんうんうん、
まあ、あれとかもね、いいなと思って見てたけど。他にどういうとこ行った
の？他は、でも、北は正直あんまり行けてないんですけど、南は九州。
あ、ほんと。
うん。あとは、関西もやったし、奈良かな。奈良、大阪。で、あとは、延山、それこそ矢野さんに出てもらったのが、スレートで最後だったかな。あとは、でも結構あちこち行ったっすね。一番最初は、だから、自分の原体験とすり合わせたから、千葉だったんです。
はいはい。2013年の春くらいに、一回シクロクロスツーリングしたよね、みんなで、ね。
そう、そう。
懐かしい。
で、その時は辻さんに実は書いてもらってて、
あ、そうな
の？一番最初
はね。
その後、第2回から自分が、バトンタッチして、ずっと書いてるって感じ。
どこが一番良かったとかある？
いや、これはね、どこもいい。
どこもいい。
うん、その、なんていうか、あの記事は、その、失礼、最終的には、スレートでこういう遊びができることの紹介だけど、その一本一本、あたりの記事の内容っていうのは、土地、その土地と、その土地っていうのは、その、食文化と景色と道を含めたことを言うんですけど、プラス、人。
そうなんだよね。
うん。
人なんだよね。
の紹介の記事なんですよ、あれは。
うん。
うん、だから実は、その記事の中でも、そのバイクに触れてる描写ってほとんどなくって。
いいね。いいねというのは、普通のタイアップだと、やっぱメーカーの人ってバイクのこともっと乗せてくれ
って言うと思うんですよ。
絶対言うけど、そこはカズさんとの信頼関係と、 ってこと
ね。ね、ありがたいですよね。うん。うん、から、うん、写真でもほとんどバイク出てこないし。
なるほどね。なるほどね。そっか。面白いね。あ、
でも、うん。結構あの記事読んでましたっていう読者さんの声とかも実際いただいたりして、うん、それがモチベーションになってたりとかもして。
結構、その、ね、ちょっと最初の話に戻ってきちゃうけど、
うんうんうん、
あんまりその、関係者、業界関係者以外は、
うんうん、
メディアの記事誰が書いたかって案外見てない、案外というかまあ普通見てないと思うんですよ。
はいはいはい。
だからそんな中で、
うんうんうん、
やっぱりその、あれ磯部さんでしたよねみたいなシグネチャーになる記事とかって結構大事だと思うん
で、大事ですね、
うん、そこはやっぱり一つはストレートはあるなというのは思うけど、うんうんうん、なんか他に自分の仕事としてこういうのはあったなみたいなのはある？
おお、結構ね、あの昔の記憶ってよく結構忘れちゃ
う
タイプなので、あの、
う
ん、なかなか健忘症気味なところがありまして、そんなことは なんだろう なんかあります？
どうだろう、なんか特定の記事、自分の場合はやっぱり誰が書いたか見るから、
うんうんうんうん、
特定の記事っていうよりは、
うんうん、
まあ、なんかこの2、3年の磯部くんの文章めちゃくちゃいいなとは思っている。
おー、本当ですか？
すごくいいよね。なんか、まあなんか細かい表現もうまいけど、なんか構成の仕方がすごいうまくて、まあ、正直その今の若手の、まあ、若手って言っていいとしてもわかんないけど、若手と言わざるを得ない現状もあるけど。
まあまあまあ、そうですね。
の、その、自転車界隈のライターとしてはピカイチじゃないかなとは思っている。
ね、意識したことないんですよ、これ。逆に言うと。うん。実際自分は文章書くのすごい苦手だと思っているので。
でもその自分の意識的に、さっき何でもしなきゃいけないって言ってたけど、
うん、
実際自転車のメディアって実際そうで、
うん、
ね、写真も撮れて文章も書けなきゃいけないっていうのはあるけど、ね、まあその最たる例が、ね、編集長の綾さんだったりすると思うんだけど、
ね、走りじゃないですか。
でもみんなあれを見て、
うん、
シクロライダー海外はね、自分もそうだけど、
うん、
育っちゃってるから、うん、そうじゃなきゃいけないっていうのもあって、なんか僕も一回ちょっと外のね、違うメディアとか行ってみると、ある程度分業体制がしっかりしてて、
はいはいはい、
その上で編集者って役割がちゃんとあることも理解したのね。
そうですね。
で、そこってまあ良し悪しだとは思うんだけど、
うんうん、
磯部君的にはなんかどうなりたいみたいなのはある？どういう形が理想とかはある？
理想っていうのはないっす。
うん。
うん。まあ、強いて言うと、喜ばれる記事を書きたい。
なるほど。それは誰？
書きたい、生み出したい。
読者に、クライアントに。
それはね、記事によるんですよ。
なるほど。
うん。うん、でも、なんだろう、記事によるじゃない、違う。読み手に、誰に向けて書くかによるんですね。
うん。うん
うん、自分は実は、磯部壮という編集者自体は、意外と無個性なんですよ。
なるほど。
うん。
うん、
これ言うとなんか話がどっちらかって結局まとまんないんですけど、うん、自分もまだまだそこが確定してないのかな。
なるほど。
うん、まだまだ発展途上なので、うん、どうしたいっていうよりまず自分のスキルを上げていきたいっていう段階なんです、うん、まだ実は。うん、だからどうかな、もう、うん、考えてるばっかり。
なるほど。
うん。
なんかいわゆる編集者、うん、まあ今編集者っていう言葉の、ね、定義もだいぶ変わってきちゃってるけど、そうですね。
うんうん、
で、基本的にはやっぱクレジットが出ないし、編集者って。
うんうん、
なんかその影の存在っていうか、
そうですね。
自分は究極の雑用だと思ってる。
確かに確かに。うん、それは言える。
なんかその、いい、微分を書いて褒められるみたいな仕事じゃないと思ってる
ん
だけど、でもなんか、本当に影でね、支えるみたいな仕事っていうのが編集者の本質かなと思っている中では、なんかすごい磯部くんのその、無個性っていうところと、必然的に近づいてくるかなっていう反面、
うん、
まあ今、ね、昔は雑誌だったけど、今はやっぱウェブがあって、表現の仕方がどんどん変わってる中で、編集者のあり方も変わっていく中で、まあなんか磯部くんもキャリアもだいぶ積んできていて、
そうですね。
こう、方向性みたいなものもね、定めていってもいいタイミングだとは思う中で、ね、どうなっていくのかっていうのは結構楽しみですけど。
でも、どうだろう。自分はライターではなく編集者なので、うん、だと思っているんですね。それこそ、 写真も撮るし、うん、文章も書くし、編集もするんだけど、うん、その中では、編集者、あるいは、企画屋さん、
うん、
あるいはプロモーターっていうのかな、うん、が一番向いてると思っていて。うん、
その意味では、まあ一番今フル株でってことで、でもシクロライドの編集部も結構若い子が入ったりとかしてるじゃない
ですか。うんうん、そうです
ね。うん。だからその辺の育成みたいなことも、やっぱしてるわけ。
どうなんすかね。
いや、っていうのは、やっぱ若手のその、なんていうか、書き手、まあ取り手はいるのか、まあいないのかもしれないけど、やっぱ若い、そのメディア志望者みたいな人がなかなかいない現状がある
んでしょうね。これはいないですね。
メディアって本当難しくて、やっぱり誰とも最初は初心者だけど、
うん、
なかなか一から育ててる余裕もないみたいなところもあって。
正直ね。うん、
まあ経験者であるとありがたいが、経験者がいない。
その人は。っていう。いないよ。
状況じゃない。
うんうん、
そこをね、なんかちょっと、とはいえ磯部君ももう30超えてきて、
うんうん、
ね、あの、それこそ通じ系とかだってね、磯部君頼っていったけど、彼なんかもね、ずっと後進を育てたいとかっていう意識でいろいろ発信をしてるっていう中で。
そうですね。
うん、だから僕も何かしらね、若い人にチャンスをあげるようなことはしたいと思ってるけど、まあそういう役割にもだんだんなっていくとは思うんだけど、
はい、そうですね。
なんか、なんで若い子たちが出てこないだろうとかって思ったりします？
若いっていうのは、あとね、若くて仕事ができるっていうことを含みますか？
どっちかというと年齢で若いというよりは、
うんうん、
その自転車の、まあ、編集執筆みたいなところに気概を持って入ってくる人がそんなにいないという意味かな、うんうん、どっちかというと。
それはね、ひょっとすると憧れを持たれるような仕事をあまりこちらができていないのではないだろうかという思いもあるんですよ。うん、だから逆に、その、あ、これいい、この記事すごい良かったっていう、記事をもっともっと出さないといけないのかもしれない。
そうね。
うん。憧れの対象となるように自分たちをもっと高めていかなければいけないとは思うんですよ。
うん。
うん、で、言ってもその自転車、っていうのはまだまだスポーツとしては日本の中でマイナーなので、うん、だから最終的には自転車の魅力をもっと上げていかないといけない。
そう
だ
ね、
うん、ここに収束すると思うんですよ。うん。
うん、なんかでもそうなってくると、シクロライドでやろうとすると、既存の読者がいて、既存の読者はかなり自転車好きな人たちだと思うんだけど。
そうですね。うん、
で、多分今、どこのメーカーとかもそうだけど、
うん、
自転車今乗ってないって人を乗らせなきゃいけないっていうところ
。新規掘り起こし。まあこれはどう、ね、どういった産業でも一緒でしょ
う。そうだよね。うん、そこは結構、メディアとしてもね、どう、広げていくか読者層っていうのは課題になってくると思うけど。
そうですね。
なんかどういうことができるのかね。
まあ、いろいろ難しいですが、例えば、シクロワイヤードで言うと、まあ、人気連載で、あなたの自転車見せてくださいっていう、はいはいはい、見せてくださいっていうコーナーがあるわけですよ。あれはね、すごく、今までシクロワイヤード知らなかった人のフックになるんですね。
なるほどね。
うん。例えばレース会場に行って、
うん、
シクロワイヤードですっていうと、ほぼ 90% 以上の人が、ああ、知ってますってなるんですよ。だけど、ロングライドイベントに行くと、
うん、
これがね、急激に下がるんです。
あ
50% 以下になる。
はあ、
うん。
へえ、そうなんだ。
で、シクロワイドっていうのは、かなりレースに特化しちゃってるので、
そうか
まあ、それはもちろんそうなんですよ。
なるほどね。
うん。だけど、自分が乗ってるとか、お友達が乗ってる、っていう、フックになる記事が、そういう意味ではすごく大事で。
あまあみんな嬉しくてね、自分でシェアしたりとかもするわけだし、広がりはあるね。
うんうん。で、だからそういう人に対して、そこでフックを作って、見てもら、サイトを見てもらって、あ、なるほど、こういうサイトがあるのか。で、他の記事どんなのがあるんだろうってなった時に、魅力的な写真と文章が載ってる記事があることがすごい大事。
ああ、確かに確かに。うん、そう。でもね、いわゆるシクロワイヤード撮りは
シクロワイヤード撮りですね。あれは自分が入る前から実はあったんですよ。
ああ、じゃあ、アイナさんのあれかなもしかして。
かなうん。
もはやね、なんか、 あの撮り方はもうほんと千倍特許みたいになってる。
定例になってますね。
他のメディアでやりづらいもんな、むしろ。
やりづらいでしょ。で、やったらこっちも、あーってなる。やりやがったみたいな。
特許はないけど。
特許はないですが、そう。でもね、
発明だよね。
そうそうそう。あれはすごいですよね。うん。あれね、本当にあの、人と自転車が、その一眼レフカメラの3対2っていう横の構図で一番綺麗に収まる、定連構図なわけですよ。
まあ、自転車と人って意外と撮りづらいんだよね。
そうなの。
その、立って、自転車の後ろに立ってもらうと、なんか三角形、縦長になりすぎちゃう。
そうなんですよね。そうそうそう。
でもここはちょっと俺、個人的に聞いてみたいけど、
うん、
とはいえ、今、うん、ウェブのメディアもみんなスマホで見るようになっちゃって、うんうん、
はいはいはい、
写真も正直横一より縦一の方が強いなと思う。
ああ、そうですね、うん。
だから縦一の導入してもいいかなと思う反面、
うんうんうん、
スクロールあんまり縦一の写真、まあでもなくはないか。
なくはね、ないけど、
うん。やっぱどうしても横に縛られちゃうじゃない
ですか。なるんです。
で、うん、それって多分作ってる側はみんな PC で作ってるから、
うんうん、
そうなると思うんだよね。
うんうんうん、
なんだけど、なんかどっかのタイミングでやっぱ縦一とかの、ビジュアルで見せるならね、もう必要かなとか思うんだけど、その辺ってなんか話せる範囲でいいけど、シクロワイトの中で話したりしてます。
ですね、なんだろう、
うん、
シクロワイトっていうのはその歴史の長いメディアってことがあって、うんとね、あの定例ができちゃってる部分は、
ま
あ定型ね、
あの、うん、アーカイブも相当あるしね。
そうそうそう。
それ
そう、まあ正直あるんだけど、うん、でもやっぱりそのやっぱりスマホで見る人が今はね。70% か 80% なので、
ね、
当然そこは意識をしているわけですよ。うん。うん、あの、今までは、例えば、レイアウトっていう細かい話になるんですけど、画面をパッとこう記事を開いた時に、ちっちゃい写真を横に2枚並べてる構図があったんですよ。
うん、
でも、これはスマホで見るとあまりにもちっちゃくて見づらいので、最近やめてます、
うん。
うん。本当に微妙な変化だけど、それが一つあって、あと、それこそ、うん、あの、さっき言った、なんだろうな、特集サイト、記事とか、ビジュアルで見せていくような記事は、うんうん、縦構図を使ったりも、ちょっとし始めていて、うん。全然ね、あの、うちは横で行くんだ、みたいな、そういうのは全然ないです。うん。
自分はなんかその、ちょっと落としどころで、割と正方形を使っ、
うん、
前のメディアでは使ったりとか、あと5対4。だインスタの、
はいはいはいはい、
横一、
うんうん、
だけど縦にも見
ちょっと縦に長いやつ
かな、うん、みたいなのとかもあったり、参考にしてちょっとやってみたりとかはしたけど、
うんうんうん、
まあまあまあ、なんか当然ね、正解はなかなかない、
まあね、
うん、ところではあるけどね。うんうん、まあ、逆にだから、とはいえ横一でワイドですごい綺麗な景色とサイクリストがちょんちょんみたいなのとかもかっこいいじゃない、写真として。
そうですね、
うん。でもそういうものがやっぱ見せづらくなっていくなっていうところはあるよね。
うん、
スマホだけ
に。でもね、やっぱりその辺は柔軟にある程度対応していかないと、うん、いけないので、うん。
そうだね。
うまくいかなかったらやめりゃいいし、
うん。
うん、決まりはないし、
うん、
うん。失敗も逆に言うとないので。
うん、そうだね。そっかそっか。なるほどね。
その辺も柔軟って感じ。
うん。
うん、
はい、ありがとう。一応なんかこのポッドキャスト、まあ、日本にも自転車のポッドキャストいっぱいあって、
うんうん、
まあ、あの長いのも多いから、
そうですね、
30分くらいにしようと思ってたんですけど、
はい、
全然30分に
ならないですよね。
ないなみたいなところはあるんだが、なので、まあまあちょっとずつまとめの方に入っていきたいけれども、
うんうんうん、
なんか磯部くんが自転車関係なくていいんですけど、
はい、
あと国内でも国外でもいいんですけど、
うん、
なんか気になってるメディアとかあったりしますか？
そうですね。自転車で言うと、
うん、
まずね、自転車のやっぱり興味を持ってる、リスナーの方が多いと思うので、うん、ドイツのブランフォンドマガジン。
お
ー。これはね、かっこいいですね。
あ、そう。
かっこいい。
へー。
ウェブ媒体。
ウェブで、
うん、なんですよ。
そう、と
思う。うん。ドイツ人がやってるんだけど、ドイツ語と英語でやってるんですよ。
はいはいはい。
うん。だから、対グローバルで思いっきり、
なるほど。
うん、やっているメディアで。
うん。
写真もかっこいいし。
それはいわゆるライドのドキュメントみたいな。
意外と、もの。
あ、 そうなん、
意外とものなんですよ。だから、結構その、海外ローンチ行った時に、そこのスタッフと一緒になったりとか、はい、でね、当然そこのスタッフもかっこよくて、
大事だね。
それ大事なんですよ。めちゃくちゃ早いし、
あ、大事だね、それ。
めっちゃ早い。
出たよ。結局そこだよ。
結局そこなんですよ。でも、結局、かっこよさって大事なんですよ。
大事、大事。
大事。
すごく
大事。
それはその、さっきさ、記事に憧れよってあったけど、反面その、スタッフも憧れられないと、
これはね本当にそうなんですよ、
まあ、プロ選手も含めてそうだよね、
そう
結局ね、憧れがないと、
憧れの対象になるように、だから自分は結構気使ってる方だと思うんですよ。あの、ライドの写真ね、だから、めちゃくちゃなコーナリングフォームとか、あの見ると、あ、残念って思っちゃったりして、
なんか静止画はまだごまかせるけど、それでもごまかしきれてない静止画は残念に見えるし、動画はごまかしは効かない、ほぼ効かないっていうのも、あ、そうですね、まあ難しいところだよね。
難しいところですね。
そう。そう
でも、結局のところ、例えばスポーツバイクって、その、最近はこういろんな楽しみが増えてきて、その競わない楽しみが、ライドスタイルっていうのが、もうどんどんどんどんメジャーになってきて、この先もっとパイが、試合が増えていくと思うんですけど、でもね、究極のこと言っちゃうと、その、ある程度速さを身につけた上で分かる楽しみってのも、絶対的にあるんですよ。なんだろうな、たらたら走ってるだけじゃ分からない。到達しりえない。
人に勝つとかじゃなくて、
そう。
もうちょっと速度域か。
を高め、自分の限界に、を、押し上げる中での気づき、っていうのあるんですよね。で、その、やっぱりメディアを目指すと人がもしこれを聞いているとしたら、やっぱりね、そこを一回、その域に到達しないと、その自分の中でね、見えてこないもの、身につかない、走り方、身につかないフォームっていうのはあるんですよ。究極言うと自転車、スポーツバイクってのは機能美だから、そこの機能を突き詰めた結果かっこいいみたいな、そのかっこよさって話に戻るけど、っていうのはあると思うんですよね。
そう
だ
ね。
だから、ファッションではないと思ってるんですね。
まあ、ファッション自体が多分、その、機能美みたいなところをさらに美しくしてるものはファッションだと思うから、本質的にはね、
そうですね。
そこが出て
くる。今言ったのは、こう、なんだろう、悪い意味でのファッションかな。
まあ、
ファッション、いわゆる丘サーファーみたいな、こういう言葉があるけど、
まあ、どこのまバイクとかはね。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、その辺はね、自分もその、レベルは決して高くなかったけど、競技やってて、それが生きてる部分はすごいあって。
もちろんそれ。あと、まあ、なんとなくその、当然レベル違うし、ね、100分の1くらいしか触れてないのかもしれないけど、アスリートのメンタリティみたいなものとかにもちょっと近づくようなところ、
ね。もちろんあるっすよね。
そういうのは大事かもね。
やっぱり追い込んで血の味がして、みたいな。
負けて悔しいとかね。
とかね。勝って嬉しいとか。
食事制限しようかなみたいな。生活がそこに、お軸に回り始めるみたいな体験をもしかしたらあった方がいいっていうのはね。
メディアを目指す、自転車メディアで、例えばその、新しい機材に触れるとか、特にレーシング機材に触れるとか、そういう人はね、本当にそれは通るべき道じゃないかな、とは思うんですよね。そうした上で、一緒に走ってる仲間と共有できるお話っていうのはすごい価値があるし、ね、言葉が通じてなくても、そういう海外ローンチ行った時にもがき合って、
ね、
で、峠のその頂上の3メートル手前で負けただの勝っただの、それは言葉が全然通じてなくても共有できるところ、それはでも自転車本当に素晴らしいところだと思うんですよね。そういうのはね、あるっすよね。
そうか。なんだっけ。グランフォードマガジン。
グランフォードマガジン。
ちょっとチェックして。まあ、リンクも、一応、今回、このポッドキャストは、 じっくり読みたい人向けに、文字起こしも余裕があったらしようと思ってるので、いろいろリンクとかは。
大変ですよ、これは。
大変なんだよ。だから30分で収めたかったんだけど、なかなかそうです。ちなみにさ、ちょっとごめん、話脱線しちゃったんだけど、
なんでしょう、なんでしょう。はい。
文字起こし？
はい、はい。
で、
文字起こし。
うん。ライターしてると必須だと思う。
必須ですよ。
どうしてる？
最近はほら、文字起こしアプリとかもあるっすけど、はい、自分はね、使わないんですよ。
うん。
うん、文字起こしを、でも、地道っすよ。やっぱりテープを起こしながら。
例えば取材してインタビューして声を取るじゃない。
うんうん、
で、一、
うん
うん、回、もう、ざっとそれ全部書き出すスタイル。それとも、要点だけ一応書き出しておく。
書き出しながら編集までします、自分は。
でもそれってさ、
うん、
結構その、リズムは良くないよね。その、例えばじゃあ30分のインタビューだった時に、
うんうんうん、
普通に起こすのでも多分、人によると思うけど、自分の場合は1時間以上かかる、
ね。かかる
です
ね、
うん。でも編集しながらもっとかかると思うんだけど、
うんうんうん、
なんかその辺は、どう別に気にしないで流れで編集していっちゃう感じ。
自分、これ本当に人によってやり方違うと思うんですけど、単純にザーッと何も考えないで文字起こしますっていう後には絶対編集の作業が来るんですよ。
そうね。
うん。こことここ同じことを実は言ってるよ、うん、だから組み合わせちゃおうみたいな、
うん。
自分はそれを同時進行でやってしまうので、例えば2時間かかる、文字起こし1時間、編集1時間かかるとしたら、自分の場合それ1時間半で済ましちゃうんですよ。2つ合わせて。
逆に効率化するために
効率化するための、文字起こししながらの編集。ある程度、ある程度ですよ。ね、うん。そこからはまた、なんだろう、精度を上げていく、
うん、
っていう作業はもちろんするっすけど、
うん。
うん。ある程度編集しながら文字起こし。
なるほど。
これが自分のやり方ですね。うん。で、ほら、インタビューした後に、すぐそれやると覚えてるから。
そうなんだよね。実は、インタビューものって、もう早くやればやるほどいいんだよね。
そうなんですよ。
あれ、もう一週間とか温めちゃうとね。
もうね、覚えてないでしょ。
あの雰囲気とかも忘れちゃうんだよね。
そうなんですよね。
あと、あるあるだけど、その、レコーダー回す前後の話とかが
実は面白
か
ったりして、これがね、大事なんですよ。そう。
そこをちょっと入れちゃったりとかね、したいもんね。
うん、
本当はね、
うん
まあ。もちろん最後にね、許可取るにして、そうなんだよな。
そうなんですね。
いやね、テープ起こしも結構スキルあると思ってて。
テープ起こしいりますよ。
ね、
いる。やっぱりそれはね、編集、まあ編集、どうだろう。物事を俯瞰で見る、
そうだよね、
頭って、視野っていうのがすごく必要かな。
ね、まあなんかそれインタビューしてる時もそうだけどね。
そうですね。うん。
やっぱり。用意してきた質問だけするだと全然ね、うん、面白くなかったりする。
あ、ちなみに逆に質問していいですか？
はい。
インタビューの時に質問用意してきます？
場合によるけど、
うん、
なんか、その、メーカーの仕事の時ってさ、質問事項先にくれってよく言われない、うんうん、自転車はそうでもない。
自転車そうでもないかもしれない。
ランニングメディアで驚いたのは、
うんうんうん、
なんか、先にくださいって言われるのよ。うんうん、でアスリート等の質問とかで、先にそれを、まあ、代理店とか入ってるからだと。
なるほどですね。
言われるから、本当に申し訳ないけど、
はい、
あんまり当時聞かないだろうなって質問をざっ、弁当の質問作っておいてはいはい、はい、それをとりあえず投げとく。
なるほど。
でも、質問する段になっては、
うん、
もう本当にしたかった質問を用意はしてるから、
うんうん
うん、ある程度。
なるほど、なるほど。
でも、その、やっぱ話の流れでその順番に質問とかは当然できないから、とか同じようなこと、
うんうん
うん、なんか、大体でも用意してた質問の答えは言われちゃうんだよね、先に。
まあ、そうですよね。
そう、
うん。
なんか本質的なところに。なってくると、なんか似てきちゃうから、
うんうんうんうん、
っていうのがあるけど、
なるほど、なるほど。
でも、
うんうんうん、
でもざっくりはやっぱ用意していくかな、
うんうん、
これ聞こうみたいな。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
てかなんか、質問じゃないけど、バックボーンとかその取材対象者のことをどれだけ調べてたか次第な気がする。
はい、あ、それは、まあもちろん。
成功するしないの分岐点かな。
そうですね、そうですね。それはやるかな。
そういうか、その質問したってことはあんまり質問用意していかない。
全く自分は用意しないんですよ。
あ、そう。
うん。最近どうですかから始まって。でも、これ自分の編集スタイルにも関わってくる話なんですけど、もしかすると、その、記事っていうのは、編集者あるいはライターがこうやってまとめたいってものが先にあって、そこに乗っ取って、記事を作っていく ことも当然あると思うんですよね。
そうだね。
うん。だけど自分はね、それやんないんです。
なるほどね。
うん。だから記事の道筋を最初から用意してないんですね、うん、自分の場合は。うん。
それ、話聞きながらも作っていかない？
話聞きながらももちろん作っていきます。
聞きながらは、
作
る。てて
けど、うん、
その形通りになる最終的なアウトプット。
だけど、自分の編集スタイルは、本当にその人が言ったことをまとめるだけなんです。うん。
さっきのその自分の個性が出ないみたいな話と
近い。ああ、それも近いですね。うん。こっち主導ではない記事。
なるほどね。
なんですよ。
あ、
うん。
なるほど。
なんかね、なんかそんな感じなんですよ。うん、なぜって言われると、実は答えはないんですけど、うん、その人の言いたいことを言ってもらう。
なるほど、ね。
で、それを、言ってもらうための、助けになるような質問を、
うん、
ほじくり返すような質問だけする。
うん、結構、聞く力の方が大事って感じだね。
聞く力大事ですね、これはね。うん、聞いて、理解して、頭の中に組み立てていく。う
ん、なるほど。そこはなんか多分自分とは結構逆かもな。
ああ、
なるほど。ね、まあもちろんいい時もあるけど、まあもちろん結構リスクもあるなと思いつつ、若干その、うん、ああ、ちょっと今誘導尋問っぽい質問してるな、みたいなことはある。
うんうんうん、ああ、なるほどね。でも、それがなんだろう、事実をねじ曲げるようなことじゃなければいいと思うんですよね。
まあ、
ね、
そう、
うん。全然。
なんかこっちで、言葉を出しちゃうと、そうです、それですって言う
ことがあるじゃん。なるほど、ね。
それをその人の言葉としていいのかっていう問題は常に、文章をその、
うん、ああ、なるほど。
手心と、
はいはいはい。
原稿作ってるのにいつも思ってて、
うん、
その同意って本人の元、オリジナルの言葉として出てきてるわけじゃない
し、
でも本人は一応同意はしている。
うん、そう、はいはい、はい、
うん。これを本人が言ったってことにしていいのか。
その同意率が 100% なのか、70% なのか、にもよっても違うし。
で、それが60とかだと、
うん、それは同意ではないのではみたいな。
そう、難しいよね。
うん、
そう
、うん。
ただ、自分の場合は、なんか、まあ、聞く力が多分正直ないから、
うん、
待って聞いて質問してでも、
うん、
なんか、うまく引き出せないなみたいなことはやっぱ経験してて、
うんうんうんうん、
それがちょっと、それを避けたくてっていうのもある
から、うんうんうん、
きっと。よしあし、人によっても
違うし、ね。よしあしですね。うん。これは本当にその人の、これ、会話だから、
そう、
ね、うん。スタイルにもよるけど、そうっすね。
本当はそういう両方はうまく使いこなせるっていうのは大事なのかもしれないけどね。
かもしれないですね。ね、うん、うん。そう。だから、なんだろうな。最初からこういう記事にするでしょって別にないので、いつもね。
うん、
どんな記事に対しても。ね、だから、たまに、取り留めなくなる。
そうだよね。散らばっちゃう、言い過ぎちゃうみたいな。散らば
って終わるみたいな記事もあるっす。
うん。
うん、
そうだよね。まあ、それはそれで面白くなったりすれば全然いいんだけどね。
なればね。
うん。
うん、
まあ、大変なことだと思う。いや、でもそう、なんかたまに、まあ、たまにって言い方して失礼だけど、
うんうん、
すごい面白いインタビュー記事があったりとか、シクロライダーしてて、
うんうんうん、
前も言ったけど、ちょっとだいぶ前だかもしれないけど、トライスポーツの、
ね、ありましたね。
代表の方の
インタビューとか、ね、
はい、ああいうのは本当面白いと思って、
うんうんうん、
ああいうことをどんどんやればいいのにと思う反面、多分日々の日常でやらなきゃいけないルーティンワークとの合間でね、うん、インタビューってやっぱ体力使うし、セッティングも大変だし、
そうです
ね、文字起こすのも大変だし、っていうんで、なかなかできないところあるかもしれないけど。
あの記事、インタビューは良かったですね。
いや、面白かった、すごく、うん。
やっぱりね、面白い人に話聞くと面白いですよね。
あと、なんか何が良かったかって、代理店って多分一番、ユーザーから見えづらくなっているところだと思うから、うんうん、そこに光当てたっていうのもすごいいいなと思っていて、トライスポーツは特に、アスカテーションでも面白い
し。面白いからね。
ね、期待通りの面白い記事だったな
っ。実はそう、社長さんがやっぱり面白いので、うん、これ話聞いたら面白い記事になるんじゃないのって思って聞いたら実際面白くて、うん。
でも代理店の人って、代表の人って結構みんな面白いみたいな。
結構面白いですよ。
やっぱそうじゃないと、ね、扱うのも大変な海外ブランドとかを一気にまとめてとかやらない、
うん、そうですね。だから、正直あの記事はね、あれやった後に、本 較的なコロナ禍になっちゃったんで、うん、ちょっと正直あちこち行きづらいなってタイミングがになっちゃったので、あそこからその記事一回だけやってタイミング空いちゃってるんですけど、
シリーズでね、できたら面白い、ね。
やりたいんですよ。
ね。
うん。うん。
まあ、そうやってやりたいですって言っとかないと、他の媒体に取られるから。でも、あんまりやれだよね。どうなの、その、
うんうん、
まあ今雑誌もウェブメディアやり始めてるから、うんうんうん、産経サイクリストはね、残念ながらなくなっちゃったけど、ね、とはいえ新しいメディアも出てきてる中で、
うんうんうん、
なんかこう、企画の奪い合いみたいなこととかってあったりするの？
まあ、必然的にそのやりたいことっていうのは被ってくるは来るですよね、うん。うん。レーシングタイヤだったら、その、そういうインプレに掘り起こしになるし。うん。でも、なんだろう。やっぱりそれこそ書き手によってだいぶ違ってくるから、絶対同じ記事にはならないですよ。うん。だその中で、シクロワイドを見てくれる読者さんっていうのはやっぱりレーサー層が多いし、うん、機材好きな人が多いから、そういう人たちが参考になって、あ、なるほど、いいねって思われる記事を作っていきたいなとは思うんですよね。うん。
逆になんか企画とかで、これはやられたみたいなのある
、うん、おー、なるほど。結構ね、実はあるっ
すね。あ、そう。
うん。
まあでも、やりたいことは、アイデアがいっぱいある中で、
うんうんうん、
当然日々、取捨選択しなきゃいけない
から、ね。まあもちろんですね。
あると思う。例えば何
が、例えば、何だったっけな。実はちょいちょいあるんですよね。なんだろう。パッと思い出せないな。
それがなんかどこのメディアがやってるかとかはね、結構気になる。
なんだっけな。うわ、やられたってのあるっすよ、結構。
それがね、磯部君が個人で言う、それとも編集部内とかでやられちまったな、みたいな話な。
ね、あ、でも、やっぱり、自分の頭の中で考えてるものが向こうから出てきちゃうと、うん。あしゃーみたいな。あ、なんだっけな。結構あるっす。
あ、そう。
うん。
まあまあ、でもそれは、ある意味で、従前に、ね、練習が機能してるってことなの
かもしれない、ね。まあそうかもしれないですね。
なるほど。なんかこう、ね、あんまり若手いないみたいな話散々してきたけど、とはいえ、まあ、もう磯部君も中堅の
年齢
になってきて、
ね、
多分同業者の同年代のね、同業者も増えてきてると思うけど、
そうですね。
逆になんか注目してる人とかいますか？
ああ、まあそうですよね。30超えて今33になったんですけど、平成元年生まれなので。平成元年生まれ。
ああ、でも新しい時代
の人。でも平成元年生まれだから若いって言えるのはね、もう終わりですよ。
そうだね。
もう終わりですよ。ね。そうですよ。最初やっぱり自分が最若手だった時は、実はね、周りほとんど同年代っていなかったんですけど、あとメーカーも、メーカーさんも同い年ぐらいの人が最近増えてきたのは面白いですよね。その中で言うと、面白い動きをしている人。まあ、メディアで言うと、サイクルスポーツの襟口くん。
はい、ほんと飛び回ってるよね。
飛び回っててね、楽しそうだなと思って。
確かに。
うん。ね、彼もやっぱり、やりたいことを、企画にして記事に落とし込んでるっていうのはすごい行動力があって、うん、いいなぁとは
思いますよね。エリクシの場合はどっちかというとこうライド寄りというか、
ね、ライド寄りですね。
体験寄りの方が強いよね。
うんうんうん。
なるほど。
だから、うん、いいんじゃないですか。うん。
彼もね、自分で文章書くもんね、しかも。
なんか最近すごい文章いいし、
ね、
いいと思いますよ。うん。あと、機材系で言うと、でも、機材系やってる若い人って、実はいないですよね。それこそ、吉本さん、安井さんみたいな、
そこの流れはあって、
うん、
次であればみたいな話になるもんね。
って感じなんですよ。実はあまりいない
確か
かなな
んかね、いや、それこそ自分よく思うのは、 まあ、プロっていうか、かなり高いレベルで競技してたら、
うんうん、
若い、でも、まあ、競技やめちゃった若い子とか結構日本でやっているわけじゃない。
いますね。
20代前半とかで、うんうんうん、まあ、競技はいいですって選手、うんうん。そういう子とかがテックライターとか、
来てほしいですよね。
海外は結構そういう流れあるような気がするけど、
あ、海外あるですよ。
ね、
うん、あるある。
なんかそこもったいないなというか、
うん、
もったいないなっていうのは勝手な思い、あれだけど、やりたいことがね、他にあるからだと思うんだけど、うんうんうんうん、なんか、媒体としてもそういうリクルートしてもいいのかなとは思う
ね。ねえ。
あ、でも高木くんとかいるもんね、シクロアイは、
ね。ああ、そう、そうですね。
バリバリの現役選手の、ね。
はい。
高木
一年。うん。彼もね、頑張ってますよ。うん、
早いしね。
そう、早いしね。
JCL のレースの実況とかしてても、名前呼ぶもんね。
早いしね。ライドしても、あ、このアタックには無理です、みたいな。あ、もう全然無理、さよなら、みたいな、うん、感じですよね。でもうん、でもね、その、これは厳しい話なんですけど、うん、自転車のメディア業界っていうのは、その根本的に、その、やっぱり自転車自体がそもそもさっきも言いましたけど、マイナーな、まだマイナーなスポーツなので、そういうメジャースポーツに比べたら当然お金が回ってないわけですよ。業界内にね。で、魅力、さっき魅力を出さなきゃいけない。って言ったんですけど、それは記事とか読者、自転車に入ってもらう人に対してもそうなんだけど、自転車メディアに携わる人に立っても憧れを持っていただかないといけないわけですよ。うん。だから自転車メディアに入ったら、まあ、最終的にはその豊かな暮らし、いい暮らしができるってことが、これ結構大事です、
ね。
まあこれは自転車メディアに限らず、その人生っていう意味でかなり大事だと思うんですけど、が、シクロワイドに入ったらできるんだ。自転車メディアに入ったらできるんだ。で、自転車もいっぱい乗れるし、で、もちろん賃金も、その、満足できる、その、レベルに、ね、もらえる。で、その、なんなら結婚して子供ができて、でも安定した生活ができるって思ってもらえることが大事、うん、なんですよ。で、
まあ、自転車ライターになりますって言ったら 100人中100人が周り心配する、
大丈夫みたいな生活成り立つのって言われちゃうじゃないですか。うん、だからそこの安心感を作ってあげないといけないんですよね。
まあ、作るのか自分がもうそれを体現して見せるしかないっていうところだよね。
うんうんうんうん、そうなんですよ。ね。うん。体現する必要はあると、実はすごい思ってますね。うん。
だからなんかその遊んでるようだけど、遊んでるように見えてる方がいいんだよね。
実はね。
うん、だからなんかそういう意味で、まあ、磯部君はね、SNS は控えめっていうのはあるけど、まあ大体会場とかで会って話すると、あ、そうでんな、みたいな、あるし、入口君とかもね、なんか SNS 見てると楽しそうにやってるし、まあメーカー、辻家とかもね、もちろんそうだけど、
うんうんうん、
どんだけ釣り行ってんのみた
いな話。そうそうね、そうね。
でもそういうのすごいやっぱ大事だなと思う。
大事ですよ。うん、大事大事。でも幸い、自分は、その生活に不自由なく、不自由なく生活を送れていて、うん、で、趣味もちゃんとできていて。
車もいっぱい持ってる。
車もね、いっぱい持ってるんですよ。
いっぱい持ってるもんね。
でもね、これはね、やり方ですよ。うん。うん、そう。うん、そういう生活自分実はしたかったから、うん、子供の頃から。うん。で、そういうの叶えられてるし、それは今の会社に対してすごい感謝してるので、うん。うんうん、やっぱりね、その、憧れとなる存在であること。
うん、
それは、自転車業界がっていうこともそうだし、自分がってことも、うん、そのメディアを目指したい子に対してはそうだし、
うん、
うん、そういうことが大事なんじゃないかなと思うわけですよね。うん、
まあ、なんかそのメディアの目指したいっていう、やっぱりいろんな人にも思ってほしいと思ってるんで、
うん、
まあこういう話もしてるわけなんだけど、なかなかそういう話ってね、うん、電波に乗っていかないっていうか、
うんうんうん、
なかなか自転車に関してはこれないと思う。
うんうん、
言っていたんだけど、これは、まあ、そのすぐ採用しないはともかくとして、
ええ、
あの磯部君滅事件に聞いたみたいに、はい、磯部君のところで話聞きたいっていう若手がいたらウェルカムですか、
うん、ああ、もうウェルカムでしょ。
じゃあ、反応にはそう言ってもいいのかな。
ああ、ぜひぜひ。
電車乗りに。
ぜひぜひぜひ。
ぜひね。うん、磯部君は反応住まいって。
そうですね。そんなにね、あの、うちの前、実は自転車通る人がすごく多くて。
はい、俺もよく通ってました。
庭でこう、なんかこう、庭いじりしてると、いっぱいいるな、みたいな。そう。
土日したらすごいな、ね。
そう。あ、知ってる人が通ったみたいな。
そうだ
よね。そういう場面、あの、場所なんでね。あの、全然、あの、SNS も、あの、あんまりやってないけど、あの、うん、常に、あの、鍵アカウントでもないし、うん、あの、常にオープンなので、あの、実はね、高木くんもね、自分に最初コンタクトしてくれたんですよ。
あ、そうなの？
そう。
へー。
うん。
あ、
それで、あ、じゃあ繋げるよって言って、うん。それで入ってもらった経緯があるので、あの、全然ね、そこは、OK なんですよね。うん。
まあ、多分、やっぱりね、いきなり編集長が出てきても話しづらいみたいなところ
には
あるだろうし、現場でやってる、まあ、近くの場合は編集長も現場でやってるけど、
そうですね。
あの、現場でね、実際動いてる人と話してるってすごいいい機会だと思うので、
そうですね。
まあ、そういうね、ちょっと窓口としても。
もう全然、その、なんだろう、シクロワイヤードっていうわけでもなく、自転車、ざっくり自転車メディアっていうね、それは、ゆうたさんもそうかもしれないし、うん、あの、普通に気軽にコンタクトを取ってもらえれば、うん。ね、あの、いろいろ、手引きなり、うん、アドバイスなり、自分ができる範囲で、うん、できるかな、したいな、うん、って思ってますね。
はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。結局、1時間ほど超えてしまったけど。
まあ、こうなるんですよ。はい、え、まあ、ゆうたさん、これあの、オープニングのミュージックとかつけるんですか？
ね、ちょっとやんなきゃいけないけど、はい、大変なんだよね。とか言いつつ、まあ、6月中にもう、ちょっといろいろ立ち上げたくて。
なるほど。
はい。で、まあ、あの、ちょっとツードフランスにも行く予定をしていて、スクロワイヤードでも、次のレポートちょっと書かせてもらう段取りになっていますので、
はい、
はい。その辺も含めてね。
そうですね。
また忙しい時期がやってきますけど。7月大変でしょ？
7 月はね、メディア大変ですよ。
ないよね。会社メディアのもう本当に辛い、
なかなかね、やっぱり日本だと時差があるので、うん、なかなか睡眠不足なんですよね。
でもあれだよね。あの、やっぱそれこそ他のメディアもレポートをあげるから、
うん、
早いに越したことはない。
早いに越したことはないし、内容濃いに越したことはないし、ね、うん。で、もっと言うと、あの、メーカーさんがツールドフランスに合わせて新商品、新製品を出してくるので、そっちもね、大変なんです。
そうだね。
そうなんです。朝、あ、その、何時に起きて、あの、夜中のうちになんとなく作っといたレポートを仕上げ出して、はぁ、おたぁって言ってメーカーの、もののこのデータにこう
アクセスして画像整理して、
うわーこれ何が変わってんのみたいなところを、
いや頼むからプレスリリース半角と全角混ぜないでくれ、まあそれはいいんですけど、
まあそれはいいんですけどね、そう、うわーこれ日本、まあ別に英語でもいいんですけど、うん、あの、あ、これ、これ読解するの大変だぞとか、
ね、うん、読み解いて、やっぱりでもとはいえ自分のある程度ね、言葉にもしたいみたいなところも出てくる、
ね、うん。そうですね。結構ね、CPU、頭の CPU がね、
そう、フル回転
で、ね。フル回転でたまにパンクするんですよね。
そう、7月は大変で、
ね、
うん。
メモリダダ漏れみたいなね。
メディアの大変なのはね、休息日、ツールの休息日も仕事があることですよ。
そこなんですよ。休息なんないんですよ。ね、レースレポート自体はないけども。
休息日はね、選手だけで、結局、あの、チームのスタッフだって仕事してるわけだから。
そうなんですよね。
なかなかね、休息なのかな、みた
い
な。
グランツールはね、疲弊するのチームだけじゃないですよ。
そうだよね。
うん。
そう、まあ、それ、だからこそのね、プレステージがあるんだろうけども、まあ、ね、5月お疲れ様でした。
いやー、5月もね、あの、毎日レースレポート書きましたからね。
そうだ
ね。たまーに、
レース美味しいね。
ね、たまーに寝坊しちゃったりして、あ、やばいみたいになったんですけどね。
まあ、それはしょうがない。
まあまあ、すいません、みたいな。
まあそんなね、あの自転車メディアですけど、興味ある人はぜひね、磯部くんにも、
そうですね。
コンタクトしてもらえればと思います。
ゆうたさんにも。
はい。まあ僕もいつでもウェルカムです。僕は本当に、ね、旗でヒラヒラしてるわけですが。はい。ということで、じゃあ記念すべきアランベールのポッドキャスト1回目、磯部くんにご登場いただきました。磯部くんありがとうございました。
ありがとうございます。あ、そうだ。1個聞いていいですか？
はい。はい、
ごめんなさいね。どんどん伸ばしちゃって、
はい。いいですよ。
アランベールの由来ですよ。
由来
なんでアランベールにしたんですか？アランベールというとね、その、 有名なパリルーベでおなじみの、あの、石畳、難易度5つ星のセクターですよね。
なるほど、ね。
これなんでアランベールにした
んですか？まあ、あの、ね、オマタとパリルーベあんまり結びつかないっていうか、ね、と思うんですけど、うん、まあ、実はそれなりに理由はあるんだけど。
なるほど。はい。
あの、まあ、海外のレースとかを見に行ってた時期があって、
うんうん、
唯一、パリルーベだけ、僕ね、カメラ忘れたんですよ。
なるほど。
そう、で、その時と、あの、フランスに留学してた時で、
はいはい
はい、まあ、電車で行って、でアランベールは絶対見たいと思ったから、スタート地点で行って、その後電車でアランベール行ったんですよ。
うんうん、
で、駅から30分くらい歩くと、その、アランベールの小道、マントルトルウェーダランベールっていうんだけど、はいはい、があると。
はい、
で、もうその時は趣味でカメラの使ってたから、
うんうん、
あの、一眼レフは持ってて、うんうん、もう、どうにかかっこいい写真撮りたいなとか思ってたら、ね、はいはい、忘れてきちゃって、
ね、うんうん、
で、もうしょうがないから目に焼き付けようって言ってうんうん、うん、いたんですけど、はいはい、その時に、先頭グループかな、逃げ屋行った後の先頭だったかな、
うん、
まあ、メイングループで、
うんうんうん、
あの、まあ、アランベールで大体動きが起きるん で、
そうですね、
で、バーって飛び出した、うん、あの、先頭グループに行ったトム・ボーネンの表情っていうのを、
うんうん
うん、今でも忘れられなくて、
うんうんうん、
本当に目の前にすごいスピードで通り過ぎるん
だけど、はいはいはい、
なんかその、あの表情みたいなところで、その後ボーネ勝ったんですよ、結
局。はいはいはい。
その2008年だったんですけど。
うんうんうん、
2007年 ?8 年かな。
で、1回目の優勝 ?2 回目、
いや、もう勝ってたんじゃないかな。
何回か勝ったのか、うんうん。
2勝目か3勝目だったと思うんだけど、
うんうん
うん、で、それがなんか、それまでもツールドフランスが行ったことあったんだけど、
うんうん、
まあ、いつもファインダー越しで見せたレース、初めて実はヨーロッパで生で、
肉眼で、
そう、うん、見た体験だなっていうのもあって、はい、それがアランベールだったから、
なるほど、
まあ、ちょっとそういう気持ちを忘れないようにしようという、
なるほど、
実は由来があると。はい、いい話でしょう。
あるんですね、やっぱりね。
はいはい、
なるほど。
っていうこと
なんです。ルーベね、はい。実は自分もね、ルーベのベロドロームはね、
あ、
行ったことあって。
あ、そう。
走ったことあるんですよ。
へぇー。それもなんかのローンチかな、
う
ん、
これがね、違うんですよ。自転車目で全然入る前の話。
あ、そう、
そう。専門学校にね、実は行ってたんですよ。
え、パティシエを目指した
の？そう、そう。で、あの、製菓学校に勤めてた、あ、で学んでた時期があって、そこの卒業旅行が当然フランスなんですよ。
まあまあまあ、洋菓子
で
言います
ね。そう、洋菓子だったんで。で、フランス、スイスとベルギー行ったかな。で、なぜかそこの、フランス行きの飛行機の搭乗ゲートに、あ、搭乗ゲートじゃないわ。エントランスか。空港の。自転車を持ったバカ野郎がいたわけですよ。製菓学校の卒業旅行なのに。
なるほど。
うん。で、これから向こうで、お菓子屋さんを巡ろうっていうのに、自転車を持ってたやつがいて。
なるほど。
それで、
ちなみにフランス初めてだったの？
フランス初めてですね。
あ、
うん。
へぇ、
で、他の、その、同級生たちが、あの、フランス行ってる、フランスでお菓子屋さん巡りをしてるときに、実は自分も自転車持って、リールの駅まで新幹線行し、そっからね、ルーベのベロドロームまで走ってって、あそこって実は空いてるんですよね、常に。
あ、そうな
の？ベロドローム。あの、旧ベロドロームですよ。で、ほら、ゲート開いてるやんと思って、で、そのまま走って、
お
5周ぐらいしたかな。
結構乗ったね。結構。まあ、それぐらい楽しみたいよね。
そうそうそう。そんなことがあって。
へぇ、うん、そうなんだ。やっぱでも、そうか。すごい、結局じゃあパティシエじゃなくて自転車の人になるんだなってことを予言してたわけだな。
その時はね、うん。その時は思ってなかったですけどね。
ね、
うんうん、
へぇ、そうなんだ。
うん、
それ何年くらいだ
っけ？ね、15年ぐらい前ですよね。
ああ、そっかそっか。
15年経ってないかな。15年経ってないか。14年ぐらいかな。うん。
それでもちょうど2008年とか。
専門学校を卒業する年だから、うん、そんなもんですね。
じゃあ同じくらいの時期には、春だもんね、しかもね。
そうっす。うん。
なるほど。
3月、
ね、
?3 月、2月。うん、その時ね。
あの、僕のアランベールの話が、磯部君に全部持ってかれ
て。書き消されてしまいました。
そういう感じでいいんじゃないでしょうか。
は
い、
行動力は大事ってことですよ。
そう、それが ね、あるといいですね。
ね。
まず、あ、海外行ったりね、できる楽しい仕事でもあると思う。
そうです、そうです、そうです、うん。うん、とても魅力的な仕事だと思いますよ。
ね、あると思うから、
うん、
ね、ぜひ若い人にもね、 もう叩いてほしいなと。
入ってきてもらってですね。
うん。うん、シクロワイヤードで、検索窓でシクロワイヤードスペースってやると採用って出てくるからね、今で
も。本当ですか。
行きたい人いるんじゃない。
あとは炎上とか。
炎上。その辺の話また次回ね、はい、いろいろ盛り上がるかもしれない。
メタボ会長とかね。
いや、実はメタボ会長の話は、はい、今日はアジェンダに入れてたんだけど。
あ、なるほど。
まあ、長くなりそうだったんで、また次回。
次回行こうですね。
はい、はい、次回行こうと。
はい。
記念すべき第1回目は、シクロワイヤード編
集部の、はい、お招き、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。